どうしよう、はい、最初は、もう最初から、スパスパさん行く？
あ、行きましょうか。ちょっと、それもいつもと違う形で。
感じで、違う感じで。そうですね。
で、お二人ゲストがいますという感じで、登場していただいたら。
はい。いい音鳴ったな、今。
いい音でしょ。いや、我ながらいい音だなと。
これが。
めっちゃええ音鳴ったな、今。RPG って言うべきやったかなっていう合法やったな、今。
これね、CM かのような音がしましたね。ね
三度の飯より、一二三。
はい、始まりました。三度の飯より、一二三。
わー。
三日地スパスパです。
どうも、リクです。
はい。今日はちょっといつもと違う形で始まったんですけれども、はい、今日はちょっと特別でして、
はい。
はい。ゲストが2人来ていただいております。
初じゃないですか？うちの番
組。そうですね。うちの番組では、この4人が揃うのは初めてだと思うんですけれども、ね、
はい。
はい。まず、そしたら、鳥頭、富蔵さんです。
はい、どうも、三度の飯より役立つき、はい、富蔵です。こんばんは。
めんどくせえな。
はい、続きまして、渡らじですね。渡らじの、かずやさん、かずやせさんに来ていただいております。
はい、アニオンかずやせよ、かずやせです。
最近ランキングがね、はい、なんかね、20位から40位の間、うろついてましたよ。渡らじ。
渡ら
じ。出た、俺、続けてた時は、こう、なんでこれずっと残ってんだよって思ってたやつになっちゃいました。
見に行ったら、うん、更新がちょっと止まってる。やってくんねえのかろうっていう。
あ、うろうろ。
根強い方もいらっしゃるんですかね。
ね
え、どうなんですかね、あのランキング謎です。
でもタグいっぱい風間さん打つから、引っかかってる人は多いんじゃないですか、世間に。
タグ重要なん
ね。ね、やっぱタグ重要っぽいね、あれ。
なるほど。そこからこれを喋ってる人たちがいろいろ感じで探す人もいらっしゃるんですね。
うん。なんかね、いまだにあれですよ、ポッドキャストっぽい人が、ツイッターフォローしてくれるんですよ。
ああ。
なんか、
そうなんだ。
うん、どこで知って、来るのかわかんないですけど、
うん、結構いろんなとこからフォローが来ますよね、やってたらね。
なんか、うん、やっぱそうでしょ
う。うん。これだのゲイ番組の人からフォローがしましたけど。
お
お。うん。ああ、俺も来たような気がする。
おお。渡らずさんとかが来た
のかな。おすすめこの人もおすすめに出るんでしょうね、ツイッター。
そうかもしれないね。うん、出るもんね。
横横に繋がって、
うんうんうん。
あるんでしょう。まあ、この4人がね、集まるのはかなり久しぶりなんです、
ね、そうですね。
はい。前回が鳥頭の方ですかね。
そうですね。別番組さんの方で、4人集まって、1917でうんちゃかんちゃ1時間ほど喋ってましたね。
あの時、うんうんうん。
うん。
コロナ禍前ですもんね、
ま
ね。
そうですね。まだここまで騒いでなかったよね、世の中ね。
うん。平和な時代。
そうだね。
うん、まだクルーザーがうんぬんかんの言うてた時ですかね。
ああ、そうか。
ダイヤモンドプリンセスすな。
まだ、ね、あの時はこんな感じになるとはまだ想像ついてないです
ね。ついてなかったもんな、そうっすね、うん。そうそうっす。
そう、収まると思ったよね。
どっか別のとこの話のような感じが皆さんしてたんじゃないですか、うん、って感じやったけど、うん、そうっすね。
富蔵さん、かずやせさんはコロナの間はどんな過ごし方をされてたんですか？
あ、俺はもう。
お仕事はどうですか？
仕事はね、全然変わんなかったんですけど、
うん、
やっぱり、最初のどんどん広がっていくときは怖かったですね。
リモートとかにはならなかったですね、
うん、全然、うん、そうなんです。うん
うん、
だからもう
通勤するのも怖くなかったですか。
そうですよ、
うん
う
ん。
そうよね。特に都市部はね。
富蔵さんどうですか。
私はもう本当にその世間がかなり危機的な状況って時にはリモートしてました。
ああ、そうだった。
家にいましたけど、
うん、
まあ今スカイプって基本的に音声オンリーじゃないですか。
うん。 そうですね。
でも、あれですね、ズームをやり始めて、
うん、
あ、映像を流すという。
うん、今流行りの、
そうするとね、どっからやったらいいのかという感じになるんですけども、うん、最終的に、押し入れでしてましたけどね。
そうやんな。その問題あるよな。
そう、何も、変なものが映らないってなったら、もう押し入れしかない。
そういうこと。
だって、物しか溢れてないもん、おうち。
あれってこう、背景とか変えられたりしないんですか？
ああ、変えれるんですけども、
うん、
なんかね、
うん、
皆さん、映したくなる。そう。
こう。ドヤ顔でこう、いい家を見せたいみたいな人いたりするらしいですね。
ああ、マウントとかするんですね、それで。
いるんだよ、これがね。なんか明らかに画角ね、調整してる家あるんですよね、ところ。あ、それ映りいいと思ってんじゃないのっていう。なんかね、よくわからない、絵とか飾ってるところ。
ああ。
なるほど。
絵だけでも、富蔵くんちは違う絵が飾ってあるねっていう世界になっちゃうもんね。
あ、いや、もうそれ、一回映って、あれ何って言われて、俺も、もう映画のポスターかな。間違いではない。間違いではない。
なんか、本棚がきちんと並んでるようで並んでないんだけど、なんでとか聞かれてたしな。
それね、言われました。
言われた。
ちょっとイラッとするんだけど、って。なんで、同じ本を、一巻、五巻、七巻みたいに並んでるのって。二巻どこ行ったのって。ほっとけよってね、なるんでね。
大変よな。それが大変やな、テレワークって思ったな。やっぱりテレワークして
る。いや、本当に。そうですよ。
うっかり何かがね、映ったらまずいじゃないですか。
ああ。
ねえ。だから押し入れとかでやるのが多分確実ではあるよなと思いますよ、僕も。うん、
それは結局ね。
結局ね。
うん。
まあ、いろいろ悲劇はあったでしょうね、多分ね。表で出てない悲劇はたくさん。うん、
そうね。表に出てない悲劇はたくさんあったかもしれないね。
うん。
確かに、なるほど。
そうですね。
そうそうそう、ね。
上はこう、きっちりしてるけど、下はパンチとかいうのも多分あったでしょうから。
ね。
絶対ね、そういうの iPhone とかでやってる人、なんかの表紙でああいうガターンとかあったらね、もう、それはね、下半身もろ出しんまんですよ。
あれでしょ？海外かどっかで、ニュースに出た解説員の人がパンイチでやってて、うっかり立ち上がってしまいはってパンイチやったのバレたっていうのを見たで。
そうそう。ね、結構うっかりするの。
ねえ。
今、私もこれ今 iPhone にイヤホン繋いでるんですけど、
うん、
うっかりこの前立ち上がってするんですよね。で、ガターンとかってなったりとかするし、ねえ、これでインカメラだったらね、ね、立ち上がったらってなりもよね。
そう。
あと画面が猫ちゃんばっかりになるとかね。
なんか猫の尻尾が映るとか。
ねえ、あるみたいですね。
ほの
ぼのエピソードですよね。本当にね、
まあ結構ね、いろいろコロナで劇場自体も縛っててね、こう映画見れない環境が続いてたわけですけど、まあ今年のね、かなり期待作というか今年の一番の注目作ということで、
はい、
クリストファー・ノーラン監督の
テネ
ットが、
うん、
公開されまして、その話を4人でしようじゃないかと、
そうですよ、
お集まりいただいたわけですけれども、
はい、
はい、
なるほど、
はい、テネットなんですが、
まあ、見てるんですか、
はい、見ました、皆さん、
4人とも見ております、
うん、
そうです、
はい、
こういうのも珍しいんじゃないですか、
確かに珍しいかもしれないですね、ね、まあ、我々みたいな、こう、まあ、映画系のポッドキャストやってるところで、はい、まあ、テネット見てないってとこは、なかなかないんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
まあ、一番最初に、まあ、単純にこう、見終わった後の感想を、短く聞いていきたいんですが、
はい。
はい。まず、リクさん。
私ですか？いかがでした？見終わった後ですか？はい、
うん、
荒木博彦の漫画みたいやったと思って出てきました。
ああ
。なんかわかる気がする。うん。
あれを、あれ と実写化したらあんな感じになんねやろうなっていう映像をいっぱい見たような気がして。ちょっと、だから、そういう点では、興奮度はやっぱり高かったですね。映像に対して。ただ、あれでしたね、デンゼルの息子に関しては、
はい、
あいつな、と思ってるところはありました。この後話すかもしれないですけど。
なるほど、
うん。主人公としてあいつな、ってちょっと思ってるところはあったかもしれないです。うん、はい。あと、あ、こいつが次のバットマンか、っていうので、ずっとバットマンがね、残像のように、あの、ニール
君。あの、ニールの君、うん、ニール君の方ね。
バディ君、うん、ニール君。
なんか次のバットマンで、なんかちょっと線が細いような気はしますけどね。
顎は割れてますけどね。顎はバットマンの顎ですよ。あれ、
あ
れ、
うん、
顎割れてないとできないんですか。
そうなんですよ。バット、あの、ダークナイトとかのバットマンビギンズの時に、あいつ、クリスチャン・ベイルがやった時に、顔が細い、天が細いとかいろいろ言われたみたいね。
なるほど。そう。
バットマンはね、やっぱり、顎が割れてないとダメなんですよ。そう。まあ、僕は、だから、まあ、映像に関しては非常に興奮しましたよ。あと音楽も。
うんうんうん。
はい。
トミドさんいかがでしたか。
もう、劇場出てから、
うん、
頭の中をずっとエントロピーって言いながら出ましたけども、客観的にこう冷静で考えるとエントロピーって何だったっけってなるんですよね。
用語がね、いろいろこう物理学用語がたくさん出てきてたんですけど、いまいちピンときてないというか。
まあ、基本的に、最初から最後まで、理解が追いつかないというか、大抵どっかで時間、映像で中だるみがあったりするじゃないですか。その間にちょっと整理ができるっていうところあると思うんですけども、何かこう、一旦こう、整理しようかと思うと、また次また何か言い出して、で、ちょっとまた落ち着いて考え方すると、なんかね、向こうから車が飛んできたりするし。なので、もう、映画見てるときは、理解することを諦めるねっていう。
そうですね。
諦めたねっていう。
なるほど。
もう、とりあえず、この事実を受け止めようっていう感じで、
わかる。
もう、とにかく、情報量に圧倒された感じでしたね。
わかる気がします。まあ、本当に、まあ、見る前からね、何回だっていう情報は入ってきてたんですけど、確かになとは思いましたね、見たときに、わざと混乱するように作ってある部分もあるしね。
でしょうね。
かざしたいかがでしたか。
いや、なんかもう映像は、まあ、正直映像は、前の、クリストファー・ノーランの、インセプションなんかに比べるとちょっと衝撃は薄いなと思ったんですよ。まあ、ただ、こう、わけわかんないすごいことが起こってるっていう印象はあって、で、音楽もね、いつもの荘厳な、そうそうそう、なんかハンスジマーじゃなかった
なかったみたいですね。
なんかね、デューンで忙しいから今回はごめんって断ったみたいですね。
なんか、すごいことが起こってる風にずっと感じて、最後までなんか楽しめたんですけど、でも、実際、なんか人にこれどういうことって言われても一切説明できないよ。
そう。そこですよ。面白かったって聞かれると、非常に答えに僕は窮する映画を見てしまったなと思いましたよね、これ。
分かってるって言えば、ちょっと偉そうに見られるそうな。
ちょっとね、ちょっとね。
なんか、すごいマウントと取れるそうな
気がします。そうそうそう。見て分からないって言ってる人に、こう、分からないのこれはね、って言いたい。
そうそう。
あれですよね。こういう哲学が好きって言ってる人に、じゃあこれってどういうことって言うと、答えらんないみたいな、そんな感じ。
そうですね。各言う僕はなんですけど、まあ、とりあえず見て、一番最初に思ったのは、まあ、その映像としてやっぱものすごいと。とりあえずその逆再生というか、 逆再生っていう手法はもうほんまに映画が始まってすぐぐらいからある技法じゃないですか。それを、それだけではやっぱ面白くないから、それ以上のことをやっぱりしてきてくれたわけなんで、やっぱり見たことないものは見れたかなっていう感動はあったんですけど、見終わった後に僕はターミネーターかよって思った。
ああ、まあね、そうなんですよね。ターミネーター思い出すよね、これ。それもすごくよくわかる。
感想かな。まあまあ、ちょっとその辺はおいおい話として、はい。まあ、最初のやっぱり感想としては皆さんやっぱり圧倒されたのは圧倒されたって感じだったんですかね。
そうですね。的には、エリザベス・デビッキの体格にも圧倒されたけどね。
いや
なんだこの人って思う。すっげえでかい。
ヒロイン。
ヒロインの、うん。
デビッキ姉さん、ニースの先生より若干低いっていうぐらいらしいですね。
ああ、やっぱそれぐらいでっかいんやな。
190ですからね。
あの骨格は素晴らしい骨格だと思いましたからね。私は。
車の中でなんかくちゃってなってたもんな。
折りたたまれてたよね。
いやね、すごい、お綺麗な方だと思いますし。ねえ。ええ感じだと思って。よかったんですけど。まあ、ね、この先ちょっと話していくのに対して、ネタバレをね、
そうっすね。
していかないと、絶対話ができないので、
無理でしょ
う。もう今後ちょっと話していく中で、ネタバレありで前回で喋っていきたいと思います。
はい。
で、まあ、このラジオを聞く人でね、まだ見てない人はなかなかいないと思いますけど、
うん、
見てから、この先聞いてくださいということで、はい。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、まあ、先ほど第一印象の話を聞いたんですけど、まあ、この映画に関して良かった点、悪かった点あると思うんですけれども、良かった点からまず行きましょうか。
なるほど。
まあ、今回のね、うちらの配信では、解説等はあまりもうね、山のように解説されて
ます。
山
もそうですね。もうアホみたいにしてますし、
YouTube
すごいっすね。
すごいっすね。まあ、その辺の解説はもうそちらに任せて、
はい、
今日はその感想を追っていけたらと思うんですけれども、
はいはい、
よかった点、我こそはという人いらっしゃいますか？ないですか？行きましょうか？まあ、やっぱりその、ね、前から情報としてありましたけど、やっぱり実写のにこだわるノーランとしての、その見物の一つとして、実際の飛行機をね、旅客機をぶつけるっていうシーンがありましたけど、
あそこよかった。
あそこの迫力すごかったですね。あ、これ、CG じゃなくて実機なんだって思いながら見たっていうのもあるんですけど。
わかるわかる。
CG って、そんなに多くないんでしょ？
この人 CG 使わないんですよ、基本的に。
だから今回で言うと、序盤でちょっと笑った、何でしたっけね、インド人の人出てくるじゃないですか。
あ、ビヨーンって登ってくとこです
か？そうそう、あそこビヨーンってやつ。あれちょっと笑ったんですけどね。
まさかのバンジーですね。
それかよと思って。
近海も本物らしいもんね。
おお、
あれ。
ゴロンゴロンまで
こだわる。
なんかね、だから、一本につき、1億円吹っ飛んでる映画言われてるけどね、この映画。
じゃあ、本物の金塊で殴られてる。
そういうことになるかもね。そうかもしれないね。
制作費が200億ドルとか。確か。
200億ドルから300億ドル？
ドルの間ぐらい。
200億ドル。ドル
ドル。ドル。ドルやで。
円じゃなくて。
円じゃなくて。
ええ？
そうそう。
200億ドルはおかしい。
200万ドル。
200億ドルは。ちょっと、ね、あ、そうそう。200億ドルはないか。
ないですね。
200万ドル。200万ドル
実際国の予算がありますか？
2億ドル、3億ドルの世界かな。
2億か。
2億3億ドルやわ。2億3億ドルの世界やわ。
まあね、もう、公開して、何週間かで今、2億ちょっとぐらいは行ってるらしいですけどね、興行収入的には。
じゃあもう元は取れて、
元は取れ
て。6億取って初めて採算取れるって言ったら、まだまだみたいですけど。
やっぱり制作費プラス。
うん、コロナがやっぱりあるから、空いてない国とかもやっぱあるみたいで。
いやー、そうでしょうね。
うん。
なんかアメリカでも、アメリカはやってないところあるって。
しかまだやってないのかな、
うん、やってない。ニューヨーク的に。ロサンゼルスはまだ空いてないっていうことだったみたいですけどね。
これでも、これ、この映画タイムラグあるのちょっとも、あれですよね、
問題ないっていうか。
ネタバレ、まあネタバレっていうわけでもないけど、やっぱりまっさらな状態で見たいですよね。
そう、ね、こういうやつはそうっすよね。
だからなんかアメリカの方でも州を超えて行きはる人いるみたいっすよ。
まあ、あと良かった点のね、まあ映画表現として、面白かった点として、その、やっぱり巡行、ま、本来の時間の流れと、
はい。
その逆行で、こう、未来から過去に流れてくる、流れて、実際にその、対面させて戦闘シーンとかあるじゃないですか。あそこは結構すごいシーンだなと思ったんですけど。皆さんそうでもなかった。
なんか、脳みそが追いついていかないですよね。その、ね、一番すごいシーンが、まあ終盤あるんですけど、あの、すごいことが起こってるのはわかるんですけど、これがどういう作戦でどう、これをこうやって、どうやってこうなった、で、もう全然脳みそがついていけないんですよ。
良くも悪くも説明が省かれてるっていう状況に置かれるんですよ。あの、見る側が、この映画の特徴として、非常に。
パッて聞かされて、それでおしまいっていう感じじゃないですか。あれって、あの、巡行する人は、逆行する人と普通に戦ってるじゃないですか。
そうですね。
あれ、逆行する人も巡行する人とやっぱり普通に戦えるんですよね。
ってことにならないとおかしいよね。
あ、ねえ、でも、車は逆向きに飛んでいくんですよね。
そう、よく見てるよね。
面白いのは、あの、あれですよね。ある作戦に行くときに、こう、作戦から帰ってる仲間も見えるんですよ。あそこに俺いるのかのかって、ちょっと見ちゃうっていう。
そう。一方では、こう、ヘリの中に乗り込んでいく人がいるっていう、逆に。乗り込んでいってるように見えるかな。
だから
ちょっと、その、おかしくいいなと思った部分でもあるんですけど、
はい、
その回転ドアっていう装置を通って、通ったらその、巡航から逆行に行くわけじゃないですか。その車がその、逆行でこう、直進するわけですけど、あの原理がちょっとよくわかんなかったんですよね。その人間はその装置に入れば多分逆行できるんだけども、機械自体もそんなできんの。
ああ、そうですね。確かに。
だから、あの、最初に出てくる、あの、逆行団ってあるじゃないですか。
はい。
あの、逆行団はじゃあその回転ドアの中を通したから、逆行する仕組みになっちゃったっていう。
そう。
まあ、その、エントロフィーとかいう。
あれじゃないですか。あれ、逆行してまっすぐ前向きに走ってたじゃないですか。あれバックで走ってんじゃないですか。
あれバックです。正解です。
あれずっとバックで
走る。あれずっとバックで走るしかないんですって。だからバックで走ってるんですって。そうなんですよね。あれもよく見てたらわかるらしいですね。全部。全部逆に動いてるはずらしいですよ。
前向いてずっと直進してるように見えるけど、ずっとあれはバックで動いててっていう。そう、バックでこう、後ろ見ながら運転するわけじゃないんですよね。
そう。
前見ながら。
前見ながらバックしてるっていう。
超危ないことですよね。
そう。そこは逆行。だから、 そうそう。
車乗るのは、命取りって言われたんですよね。
そうそうそうそう。うん、で、逆行してるんですよっていうのが分かるように、名もなき男は酸素マスクをつけてないと。
マスクつけないと、その空間では
生きていけない。空間では生きていけないっていうのは、
あれ面白いですね。
ね、呼吸をしないといけないでしょっていうので、うん、酸素も全部逆になるから、ちょっと厄介だよねって。そうそうそうそう、うん、抜けていくから。
うん。今回のその映画で面白いなと思った点でもあるんですけど、うん、その今までのそのタイムスリップものとかいろいろあるじゃないですか。で、そういうのってこう時間が過去にこう飛ぶとかいう感じなんですけど、今回の映画では過去に行こうと思ったら、その時間をそれだけ使って戻らないといけない。1時間前に戻りたかったら、1時間使ってそこまで戻らないといけないっていう。仕組みですよね。
頑張って巻き戻してるんですよね。くるくるくるくるっと、うん、普通に。
そう。
早回しじゃないんですよね。
うん。
飛んでるわけですかっていう。
そうそうそうそう。まあ、それはギミックとしては面白いなぁと思いましたけどね。うん。まあ、それが結局いろんな、まあ、ストーリーにも絡んでくるわけですけど。
そう。だから、回転扉を通って、出てきたら普通だったらあれってタイムマシーンになってて、
うん、
例えば3日だったら3日時間をポンと飛んで回転扉から出てくるわけじゃないですか。
うんうん、
でもそうじゃないってことですよね。
そうですね。
入ったのと出たのってのはタイムラグはないんですよね。
うん、
自分にとっては。
だから。
で、だんだんと巻き戻し出すっていう。
ガラスを隔てて向こう側にはその違う、うん。その戻っていく自分を見ながら行くってことですもんね。
そうですよね。
うん。そのギミックはちょっと面白かったかな。
うん、
ありましたし。ストーリーに関してはどうでした？
主人公は、
うん、
まあ、ヒーローじゃないんだなって最後のシーンを見ながら、しみじみと思ったんですよ。
なるほど。
まあ、その話の中でもちょいちょい、なんかすごい力を持ってる、秘めてるヒーローじゃなくて、ただのエージェントなわけじゃないですか、もともと。
そうですね、エージェントですよ。うん、
で、彼がその、評価されたところっていうのは、単に仲間を裏切らないっていう、
そうですね、
ところだったっていう。
ただ気合が入ったエージェントだったっていうだけは、うんうん、
そう、そうですよね。うん、だから、別になんか、すごい特殊能力があるわけじゃないから、
うんうん、
最後のスタルクスか。スタルクスのところのシーンっていうのは、その、いろいろ、あんだけこの、わーっていっぱい人が、兵士が出てくるって、いうところで、
うん、
彼もその、名もなき男でさ、ね、中の兵士の一人っていう。
一兵卒でしかないのよね。
そうそう。
中で。
唯一のヒーローじゃなかったっていうところの演出なんかなって、うんうん、普通ね、彼がすごい力持ってたら、言ったら二人で、この敵をちぎっては投げしてもいいわけですよね。
バッタバッタバッタバッタするシーンがなかったじゃなかったよね。そうよね。
まあそうじゃないっていうところ。あ、それがなんかね、面白いなって思ったんですよね。
まあその今までのノーラン作品において、時間っていうのはすごく重要なものじゃないですか。
この人は時間っていうのはかなり絡ませてきはる人ですからね。
ですね。うん、か本人自体も映画イコールその時間芸術なんだみたいなものを言ってるみたいなんですけど、だから今回のその映画の構成として、その、巡行と脚光っていうのはやっぱ大きな要素になるんですけど、
うんうん、
その物語のそのど真ん中を折り返し地点にして、こう、二つ、その未来と過去が、こう、真ん中で合わされるような感じで、真ん中を過ぎるとまた離れていくみたいな感じの構成されてるみたいな。
ああ、なるほど、
うん。そうなんですよ、これね。
だからそのタイトルのテネット自体もその、配分、アナグラムになってるじゃないですか。だからその辺の、その、テーマというか、 あの、すごくタイトルとも合った内容だったので、あ、すげえなぁとは思ったんですけどね。
このテネットっていうタイトルの付け方に関しては、あ、面白いなぁと思ったのは、あの、最後の後半戦で10分じゃないですか、あの時間。のあれが、うん、ほんでブルーチームとレッドチームに分かれて10分で0分になった時に、うん、あの任務が完了してないとダメみたいな感じな流れの作戦やったんやけど、うん、あれがいわゆる点と点が合わさってテネットになんねんな、うん、字がと思って、
う
ん、
おーなるほど
点二律の点でもある、
うん、あるし、だからなんかいろんな意味が多分このテネットっていうのにはこう絡まってんねやろうなっていうのはすごく感じなくもない、うん、ダジャレみたいな考え方やけど、実際のところこの、うん、あのタイトルが出てくるときってちゃんと点っていう字が先に出てからくっついていくから字がギュッと、だからこの辺とかもやっぱ狙いはあるんやろうな、きっちりって。
そうですね。
意味がないシーンは全くこの映画多分ないんですよ。うん、意味がないシーン。だから余計に誰場がなくて情報量が多いっていう印象になるんだと思うんだけど。うん、
まあ、その、真ん中の折り返し地点を中心に、その前半の伏線と、うん、あの後半の回収が綺麗にこう折りたたまれてるんで、うんうん、その回収されるたびにこう気持ちよくはあります
よ
ね。
そうですね。
だから、あの、ノーラン作品って一番近いのっていうと、メメントだと思うんですけど。
そうですね。やっぱメメントでしょうね。
メメントって一番ケツが折り返し線になってるんですか。
そうですね。
今回はその真ん中を折り返し地点にしてるっていうのが、うん、まあメメントとは違うけどすごく似てる部分かなと。
なんといってもメメントは特典映像でそのおケツから全部遡って見れるという映像がね、入ってるんで。メメントも10分間しか記憶を維持できないっていう部分も10なんだよね。だから、この辺が共通部分ですよね。あの機械の逆光の装置なんかは僕はやっぱりプレステージ、過去作で言えば、プレステージの、あの、ニコラ・テスラ開発した機械がこう、いわゆるコピー機なんですけど、複製をどんどん作っちゃう機械なんですけど、あっちは。それを絡めた手品の話なんですよ。あの、この辺とかのこうギミックの使い方はノーランらしいな、非常にって思って。だからすごくノーランの集大成ではあるなと、これはすごくって。だからそこの部分でノーラン作品を見てる人たちにはすごくご褒美的な部分っていうのは、いっぱいあるよねっていう。
あったかのかなっていうのは。
感じはしなくもないなと。思ってますね、
まあいろんな映画の要素は確かにありますで、そのノーランの作品の中でね、インセプションっぽさもやっぱ多少
ありましたね。
まあ音楽逆転シーンになると音楽が反転してるっていうのはインセプションっぽかったですね。
なるほどなるほど。
だから俺てっきりハンスジマーがまたやってんのかと思った
けど。なるほど。
そのメメントの一番冒頭のその部分っていうのは、確かあれ、重厚に弾丸が戻るっていうシーンだ
ったんですよ。そう。
あれはもうまんま
なんですよ。まんまなんですよ。うん。ストーリーは皆さん良かったですか？
いやー、ちょっと聞きたいことが。
どうぞどうぞ。どうぞ、でしょうね。っていうのも。
あ、もうネタバレしていいのか、そっか。
そうですよ。っていうのも、風瀬さんは今、本当に、この、ほやほやですからね。
見たほやほや。
何も調べてないし。
ね。
じゃあ、もう、根本的な話からしていいですか。
どうぞどうぞ。
はい。
あの、最後、主人公が、自分が全部、作戦を立ち上げてたみたいな。あの、最後、残る3人は、残りの仲間の二人は、この主人公に雇われてたみたいな。あれの意味がよくわかんないですけど。
未来でってことですよね。
そうそう。
未来でその、
ジョン・コナーですよ。
そうそう、ジョン・コナー
ですよ。未来の男は。未来の名もなき男は。ジョン・コナーになるんですよ、今から。 ああ。まさしく。
テネットっていう組織を立ち上げて、
うん、
お前ら、うん、あの、過去に行って、うん、あの昔の俺を助けてこいっていう、う
ん。そうそう。あで、俺のとこにはお前が行けって言われるのが、ニール君だと思うんですよ、おそらく。うん、
ああ、
うん。で、もしかしたら彼は自分で志願した可能性もあるんですよ。そこはぼやかしてるんですよ。
あり
ます
ね。
ものすごく、うんうん。で、うん、だから過去と未来からの攻撃作戦だって、彼が言うのは詰まるところ、
君
が全部打ち立てた攻撃やから、今回のテネットっていうタイトルも、あの、英語で並べると攻撃になってるんですよね。
なってるってことですね。
うん、あ、
じゃあ、挟み撃ち。
そう、挟み撃ち攻撃。
キーワードはたびたび使われて、
非常にうまくその言葉を巧みに使ってて、映像でそれをどう表現するかになってたんだなっていうのは。
うんうん、ちなみに、あの、インド人のおばちゃんを最後殺すじゃないですか。
おばちゃん殺しますね。
あのおばちゃんは何が悪かったんですか、
デビッキ姉さんを殺そうとしたから
ですね。うん。だね、デビッキ姉さんが惚れてたからでしょ、
うん、うん。
結局のところ。
あの、いや、なんでおばちゃんはデビッキ姉さんを殺そうとしたんですか、
あの、アルゴリズムのことを知りすぎたかららしいんですけどね。
いわゆる、
言ってましたね、
セイターやったっけ、ケネス・ブラナーがやってた、うん、いわゆる彼に関わりすぎたと、
うん、
知ってたらいけないことをいっぱい知ってるから抹消しとかないと危険だと、
うん
う
ん、あ、
いわゆる口封じっすよ、簡単に言うと、うん、だからサラ・コナーと一緒っすよ、 ある意味
なんかあのおばちゃんかわいそうっすねだってあのおばちゃんの自分が知らない雇い主は名もなき男だったんですよね、
う
ん、
そうですね、そうですね、
うん、
ね、何も殺すことはないのにと思って。
あの、僕、あの、これちょっと、どうかなって思う部分ではあるんですけど、あの、インド人のおばちゃんも、組織の中ではそこそこ上の方のポジションやと思うんですよ。
でしょう
ね。でしょうね。
で、わざわざ自分で殺しに行くんやと思って。
そうですね。何でも自分で始末をつけない。何でも自分でしないと気が済まないおばちゃんやったんでしょうね。言ってましたね。
あの、割とね、あの映画って現場主義ですよね。
現場主義
あの、インド人に会いに行くシーン、会いに行って、なんか話をしに行く2回目のシーンがあるじゃないですか。
ありますね。
あれわざわざ行かなくてもいいじゃないですか。電話ですらいい話じゃないですか。
電話ですらいい話。そうそうそう。
現場主義なんですよね。
みんなええとこ見てるわ。
足で稼
げ
と。
そうそうそう。
もうただ単に一緒にそこでご飯食べたいからだけちゃうんっていう感じやからね、そこで美味しいご料理屋があってみたいな
昭和の刑事だっていう話ですよ、ね、
そう、予算がないのに、予算がないって言ってるのに、
あれはね、
予算ないって言ってました、
あれはね、富蔵さん、あれね、ちょっとね、面白い逸話があって、ノーランスマホが嫌いなんだって、
うん、あ、そうなんだ、
うん、だからなんかああいうので連絡するのもうすぐ嫌やねんって、
僕はどうか
と。そういや、あいつもスマホ使ってるシーンって。
出てこないでしょ。もうね、もう現場自体がスマホ禁止だなって、役者も全部。
じゃあ、スカイプダメなんですね。
ね。
ズームでこう顔見ながらダメなんですね。
ダメなんですよ。だから、わざわざ、わざわざ会って、話してって。ボコられては会って話してっていうのを繰り返す。
そう、基本的にね。
あいつだけですよ。悪者だけですよ。スマホをはっきり使ってんのは。
うん、あ、そうか、そうか。あいつ使ってたよね。
うん、だから、あいつはダメなんでしょう。
あ、人間のクズなんだ。
クズだ。
堕落してるんだ。
で、だから、その連絡網に縛られてるから、デビッキ姉さんも、携帯持ってないとあかんし、みたいな。携帯嫌いなところは、これよく出てる映画だ
な。なるほど。なるほど。
そう、
あとかじゃあ謎な部分あります？
あとはですね、最初の、劇場襲撃の時に、
キエフ、
あれで救い出したのって誰だったんですか？
あれね。
あれですね、とりあえずの、核、あれは何でしたっけ？核があるから、っていう話があったけど、実際はそのアルゴリズムの、
うん、うん、そうそう。
あの部品が1個あった。それを奪還するために、 仲間の一人やったんですよね。
あれ、助けたやつが、拷問で死んだんでしたっけ？
あれは一緒に逃げたやつ。で、助けたやつってあれでしょ？撃たれそうになったとこ助けたやつのことかさっさん言ってるでしょ？
いや、なんか劇場の上の方で見てて、あ、なんか軍人と一緒に見てたやつ。
多分 CIA でしょ？
工作員ですね。
工作員だと思いますよ。仲間やと思います
よ。あれはその後別に、あそこだけの存在、
うん、あそこだけの存在だと思いますよ。大きくは絡んでないと思います、話的に。
だから、あそこで重要なのは逆光弾で、
逆光弾で助けた、初めて逆光を目撃するところが一番大事なんですよ、あそこ。その助けたのが誰なのかっていうのが最後に紐解けるんですよ、する。
え、誰なんですか、あれは。
ずっと一緒にいたバディですよ。
あの
リュックサックにキーホルダーみたいなつけてるんですよ。
ああ、
それで一致するんですよ。
それか、うん、そういうことか、うん。
逆行してるんですよね。
逆行してるんですよ。ほんで逆行して今からまた君を助けに行くとか、助けに行ってたとか、そういうのが繰り返してるんですよ、ずっとあいつ。
あ、じゃあ最後のシーンで別れた後に助けに行くってことですか？
うん、あの時に行ってたのかな？あの時に行くって言ったのかな？もう行ったんだっけ？
あの時は。行って、で、
行っても帰ってきたんだっけ？
名もなき男とずっとその巡行で行くんですけど、最後別れた後に、その、最後のシーンで扉閉まってて行けへんとこがあったじゃないですか。扉閉まって目の前でアルゴリズムを作動させようとしてるのに、あっかり閉まってる。
あ、はい、はいはいはいはい。
足元に死んでる。その死んでるやつは、なんか、キーホルダーあるで。
あれ意味わかんなかった。
あれもニール君なんですよ。
感じで別れた後に、ニール君は、あそこに行って死なない
と。行かないとダメ。
そういうこと？
それが分かってて、行かせないといけないから最後泣くんですよ、名もなき男。
ああ、全然わかんねえ。
そういうか、そこで僕は、ターミネーターがサブズアップして、
ああ、
していくシーンと重なったわけですよ。
え、なんで、あそこに戻るっていうか、え全然意味がわ
かんない。10分作戦の時に、その、巡行チームと逆行チームとって分かれてたじゃないですか。
はい、ああ、はいはい、
で、ニール君は逆行チームに行ってたんですよ。で、名もなき男は巡行チームに行ったんですよ。で、ハサミ撃ちだっていう感じでやってたんですけど、巡行で見てたら、逆行でニール君が見てたら、巡行してる主人公が、なんか、罠にこのまま
閉じ込められるっていうのが。
閉じ込められるって、止めようとしてクラクション鳴らす。
パッパー
って鳴らしてましたね。
そのまま行っちゃったじゃないですか。行っちゃって、それで閉じ込められること確定なんですよ、あそこで。で、これではまずいと思ったんで、ニール君は、巡行に戻るんですよ、そこで。
う
ん、
そこで、うんうん。だからみんなと逆の方向走り出すっていう、つまりそういうことなんだよね、あそこ。
で、巡行に戻って、結局ロープを垂らして、最後にこう、主人公と、キックアスの方を二人で引っ張り出すじゃないですか。巡行であれ引っ張り出して助けるんですよ。で、その後に、三人別れた後で、
はい。
その、罠にはまって閉じ込められた主人公を助けに戻らないといけないんですよ。じゃないと主人公出てこれなくて。
ここは確かに言えほしいかな。
だって、引っ張り上げて助けたんじゃないですか？
引っ張り上げて助けたのとはまた別の話になってくるんだよね、そこは。
未来の自分が
また戻っていく
んですよ。出られるはずやと。でも出るにはロープ垂らしてあげると出られんから。
そうそう。うん、
で、垂らして足してあげると、で、このまま自分も未来に帰っちゃったら、その、閉じ込められたのは誰も助けてないんですよ。
だからそこで助けられてないから、助けに行かないとダメなんで、死にに行くっていうところであればほろりと来るっていう。
ああ、そっか。じゃあ、最初逆行してたんだけど、順目の方に戻って助けたけど、元の逆行してる方の主人公たちは閉じ込められたまま、だからもう一回逆行するのか。
主人公たちは巡行したまま。
いわゆる閉じ込め、そこはシンプルにもう閉じ込められ、時間の枠の中で閉じ込められちゃう時間があるから、そこから抜け出してあげるためには、もう自分が死なないとダメっていうことが分かっていくっていうシーンなんで、
だから
途中であれ見るんよね、スパスパさん。あれ見てるのは、間違いなく死にに行く自分見てるよね、あれ、途中で、侵入していくとき。
うん、これで友情の、これから友情の始まりだなって言ったら、いや、友情の終わりだっていうセリフがあるわけですよ。
ああ、そこで、それはちょっともう一回見ないとわかんない。
そうです。ここ、確かに
これだけ説明してもらってもわからない。
うん、だから、すっげえ複雑ですよね。
うん、僕はでもなんか、これ、そっか、そうよね。ターミネーターって言ってたけど、僕、真っ先に思ったら、やっぱ自分が好きだからだろうね。アケミホムラやんと思いながら見てましたからね。うん、ずっとホムラやんと思いながら、ニール君が、もうすごいニール君には感情移入していきましたね。その点で。うわーうわーって。終わってから、いろいろ噛み砕いていったら、そういうことかと思って。
順目での主人公は名もなき男なんですけど、逆目での主人公はギルズ。
そう。
だからそこも強撃なんだよね。
そうですね、う
ん。ゼロ地点が最後のあそこなんだけど、最後のシーンなんだけど、うん、終わりの始まりのシーンなんだよね、あそこが、
うんうん。うん。
そうそう。
だからよくできてるんですよね、
これ。よくできてるね。うん、よくできてる、
うん。よくはできてるんですけどね、僕嫌いなんですよ、これ。
大丈夫ですよ、僕も嫌いですから。僕も
なんでわからない自分は気に入ってんのに、わかる方が嫌いなのか。
なんでしょうね。
この映画って、
はい。
結末があって、で、結末に向かってずっと進んでるわけじゃないですか。
はい。
うん、
その結末って変わることあるんですかね。
あ、僕はもう決まってることだと思ってます。
これ僕の理解ではずっと一本道に繋がってるっていう理解なんですよ。
うん、
だから、よくね、世界線ってあるじゃないですか。
はい。
はい。
パラレルワールドね。
そう。うん、あれはこの映画ってパラレルワールドじゃないですよね。
違いますね。
で、同じ、例えばその、誰か、誰でもいいんですけども、逆行してる人たちいるじゃないですか。
はい。
で彼らとかは、この、必ずその、一本の道を通って進んでて、
うん、
で、別の世界から別の自分は出てこないわけですよね。
うん、そう
だからいきなりこの、どっかの時間軸から出てくるわけじゃなくて、
うん、
全部ずっと繋がってる
そう
だからわけなんで。
結局その、逆光の黒い服着た、なんか敵と、飲み合ってて、それが効く自分っていうのは、後々わかるわけですけど、うんうんうん、それは一本線ではあくまでも自分
のものだっていうね。繋がってるんですよね。
あそこ、だから、その繋がってるのが面白いよね。
面白いね、うん。
だから、別に突拍子もなく、ポンって出てくるわけじゃなくて、
うん、
繋がってるから、どう頑張っても最後は同じゴールになるっていう。まあ、頑張ってる、ね、頑張ってて、もがいてるように見えても、それって、決まってるゴールに向かっての進んでるだけっていうことなんですよね。
うん。
だと思う。
そうですね、うん。
だから、ある、突然悪役が、自分が死なない未来を作ろうっていうことはできないわけですよね。
できないですね。
もうそこで死ぬっていうのはもう決まった事実っていうことなんですよね。
うん。うん、まあ、それで結局運命は変えられないから、
そうそうそうそう。
世の中の全員道連れにしてやる。
してやる。ちっちゃいのか大きいのか分かれへんがな、うん、こいつ、思いやが見てましたけどね、
私。でも、その論でいくと、例えばスタート地点で起こったことが必ず起こるって分かってるんであれば、
うん、
絶対に、悪役は達成できないってことは分かってますよね。
悪役はそうっす。
悪役が、要するに人類滅亡しないっていう結末は分かってるってこと
か。悪役はでも死んでるから分からないと思います、そこは。
うん、そう、本当は彼の中では、この自分が変えてて、
変えてやってると思ってると思う、そこは。
うん、そうやって世界を変えてやったぜって思ってるけども、ただそう思ってて、例えば A という行動を起こした自分の A という行動は、 この何かを変えて起こしたんじゃなくて、うん、そのゴールに向かって決まった A ということを起こしてるってことなんですよね、
うんうん、この A がね、だからね、あの今まで見てきた多分タイムパラドックスものと同じ視点で見ちゃうと混乱すると思うんです。世界、その何かを変える映画なんじゃなくって、世界を救う映画なんですよ、あくまでも、うん。ここがすごく実はポイントになってるなとは思いますね。うんうん、
まあ、パンフレットも書いてましたけど、うん、ノーラン自体、かなり007
が好きらしい。そうね、007が好きらしいですね。う
ん、だから、007に対してのアンジテーゼだとは僕は思うんですよ。うんうんうんうん、俺やったらこうとるっていう、う
ん。そう、それは言うとるね、本人もなんか。うん、007とか同じもんにはしたくないんで、俺はこうしたみたいな。
俺はこうした。
言い方よね、この人。うんうん、
そうそうだと思う。
ちなみに、最後、ラストのシーンで終わるじゃないですか。
はい。
あの後、まあ、その後ずっと未来が続いていくわけですけど、うん、もう、彼の生きてる未来っていうのは、もう変わった未来に なってるわけですよね。
変わってますよね。
変わってるけど、でもどっかの段階で過去を救いに行かなくちゃならないって思わなきゃならないんですかね。
うん、
やっぱり、
うん。
で、そうしないと過去に戻るという事実がなくなるから、どっかでやっぱり、ふと思い立たなきゃならないんですかね。
やっぱり
こんな未来を変えてやるって言って、未来を変えるために過去に戻るんじゃなくて、そういえば過去を変えなきゃなんねえなって思って、過去を変えに行くってことですよね。
だから、その、未来の人類っていうのが、うん、滅亡すると、
うん、
このまま行ったら滅亡するから、この先の未来はなくなってるんですよ、その先の。で、その未来の人間が、生きるために、その、時間を逆転させたら自分たちの住みかができるんじゃねっていうふうに思ってる奴らがいて、それを阻止するための組織がテネットっていうことなん
ですね。うん、そうですよね。だから結局、どんなに頑張っても、過去、未来にはそういう奴らが現れるってことですよね。
うん。だからそういう奴らが現れると、セイターみたいな奴を、に、ドラゴンボールみたいにお前9個集めろと、
うんうん。
集めたら時間が反転するからっていうふうに指示を出して、そうさせようとするやつがおるから、それをやっぱり阻むために過去で動ける人間を作らないといけない。で、送り込んでるんだけども、自分自身もやっぱりいるから、そういう道を通らないと、うん、そういうその組織自体ができないから、カイルリース、の役のやつを派遣するっていうことですよね。
結局じゃあ、やはり未来になると、未来にこういうことをやるだろうなっていうのを考えながら生きるわけですよね、
う
ん、彼は。
そうですね。だと思います。
あ、やっぱりかって。まあ、こうなるよねっていう。うん、
なるよねって。
じゃあ、しょうがない。過去を変えに行くかって。
うん。行っとくって。
お前、
まあ、そうなるよな。
ほんで、お前行ってこいなりま、うん、なるんだよね。ほんで、ダイエット航空抜きやろ任務中って言われる。俺お前
知
ってる。あれ、俺お前一言知ってるっていうのと一緒やからね。ダイエットコークの下りって。
はいはいはいはいはいっていう。おめえそういうやつだろっていう。
そう。ほんであそこで性格悪いから、いや俺そうだすいっていう。もうね、そういうところが僕、これほんまにこいつ嫌いで。
主人公に乗れなかったパターン。
そうですね。全くだから、ずーっと僕、セイターの方を応援するハメになるっていう。頑張れ頑張れ
ダメじゃん
ケネス・ブラナー最高だぜ頑張れなっちゃうって
。私ね、ブルックス・ブラザーズのスーツって結構いいスーツだと思ってるんで。シュッとね、シュンとしました。そっか、あったっていう。そら、大富豪は金よな、って言って。
ね、ローラン客がちょいちょい挟まれてたんですけどね。
そう、挟まれてましたね。
うん。そこまで笑えないっていう。
そう。あいつ一人で手叩いて笑いとんちゃうか、ここっていうね。ローラン客。
うん。デビッキ姉さんをお前落としてこいって言われて、 それは男の魅力で落とすんですかっていう、007ギャグを入れとるんやけど。入れてますね。苦笑いしかできないです、ね。
そうそう。だから、なんか、何事もなく流されるっていう。
流されるっていう。
悲しみ
って。ところどころ間が悪いなと思うところがあるっていうのも、この脚本の特徴かなとも思いますね。やっぱり、この人の映画ってそういうとこあるからね。なんか、微妙に間が悪いなって。
間が悪いね。
間が悪い。
考えるな感じのも、ギャグで入れた、うんと同時に、すごく意味があるじゃないですか。うんうん、
この映画はそれはそのものですからね。
そのものじゃないですか。
そのものですよ。もう途中で考えたら負けねえんだなって僕も思ったんで、もうとにかくこの状況を楽しもうと思って、だから出てきた時どうでしたって最初に今日聞かれた時に、もういや映像がすごかったよねしか言えないっすわっていうのはそこやったんですけど、話がとにかく僕は合わんかった。これ。
ああ、そう。
うん。合わんかった
よ。僕も、この嫌いな理由として、ほんま、ノーランがほんま腹立つわと思って見てたんですけど、ノーランって、すごい交渉っていうふうに取られますけど、
そうそう。
あくまでも娯楽作の監督じゃないですか。
そうですよ。うん、
で、今まで撮ってる作品も、思いっきり娯楽作なわけですよ。
今日なんで僕が PDF でわざわざタイトルを並べたんかっていうと、娯楽作しか撮ってないよっていうことがわかるからなんて、これ。うん、
だから、うん、メメントも復讐劇じゃないですか。
そうですね。
で、インセプションも言ったら、ちょっと味方人によるかもしれないですけど、ケーパーものじゃないですか。仲間集めて、ね。ケーパーものだと僕は思うんですよ。
強盗映画ですよ。本人もこれは言うとるんですけどね、ノーラン自体も強盗映画を撮りたかって、そこに夢っていうアクセントつけたんだ、みたいなことを言ってるんですよ、彼は。
で、ダークナイトシリーズも言ったらヒーローものじゃない
です
か。
ヒーローもの
です
な。
で、インターステラーは、思いっきり SF じゃないですか。
そうですね。
で、ダンケルクは戦争もの
ですよ。戦争ものですよ。ベタなんですよね。
だから、いろんなジャンルのブラック作を、次から次へと撮って、今回はスパイものなわけです。
そうそう。
で、娯楽作にもかかわらず、そして2億ドルもの金を使ってるのにもかかわらず、こんなわけがわからない映画を作る。ノーランにめっちゃ腹立ったんですよ、
ね、ちょっと若干最近このノーランイコールっていうところでみんなありがたがってないっていうところが僕ちょっとね、気になってて、そう、なんかやたらと巨匠扱いだけど、こいつ趣味で作っとるだけやでって思っちゃうのよ、僕はどうしても。
だから、この2億ドルかけたら6億ドル稼がんと、もっと取れんのですよ。で、そんでやっぱ不特定多数の人が観客としてやっぱ来ないといけない映画で、
そうですね。
半分以上の人がはにゃってなる映画撮ってどないすんねんって思うんですよ。
これだから、一回見て、一回、年に一回しか映画館に行かないっていう人が、行くケースの話題の取り上げられ方やから、世の中的に。で、見てみようで、わけわかんなかったで終わる状況っていうのは多々多いんだろうなと思ってるんで、世の中的に。2回、3回で映画館に足運ぶっていうところ、わからんかったから2回目行こうって思う人ってやっぱ志は高いと思うんですよ、僕そこで。すでに。
1回こう見て、なんとなく理解して、ほんわかと見えたから、確認しに行くっていう。
ビデオ出るまででいいやーになるのが大体普通の流れかなって僕思うんですよ。うん、
あとね、一個、ちらっとなんかツイッターの、
うん、
映画の、なんか上映方式とかにこだわる人たちの、
うんうん、
なんか僕フォローしてるんですけど、
う
ん、
はい、
彼らの言うところで、今回の映画に批判してるのが、
うん、
IMAX が 100%、100で、
うん、
IMAX を見れない人は劣化版を見させられる。
うん、そう。そうなのよね。そう。
一般的な映画が100で、
そう。
IMAX を見たら150になるんじゃないって。
そう。それが僕、ノーランがダメだなと思ってるの、そこ。う
ん、あれ、トミリクさん、1回目 IMAX、2回見たんですか？
2 回見ましたよ。
IMAX と、 2回目別のとこっすか？
2 回目別のとこっすよ。
どうなんすか？
あの、そらやっぱり IMAX の方が良かったんけど、あの、正直に僕言うとですね、
うんうん、
2回目真ん中で、ね、熟睡してて、やっぱりね、話に乗れないから、あの、睡魔に襲われて、ちょっと今週仕事が忙しかったのもあって、ぐーって寝てしまって、はって気がついたら、あの、一生懸命デビッキ姉さん運んでたから、あ、一番ちょうどいいシーンやと思いながら、
時間が飛んでました
。
時間飛んだんです。
逆光も順光もなく、単に、昏睡してた。
昏睡してた。インフォムニアではなかったっていう感じかな。いやー、もうね、あのね、でもね、明らかに違います。
あ、そうなんだ。
あの、特に、あの、崖の上でデビキ姉さんとぐちゃぐちゃ言い合うシーンあるじゃないですか。
うん。
あそこなんかはめっちゃアイマックス綺麗ね。あの、あれがね、すごく荒く見えましたね。圧縮されて、ぎゅっと。
あの、四国にはアイマックスシェアターがないんですけど、どうしたらいいですかね、僕は。
それはやっぱり海を渡るしかない
じゃ
ない
です
か。
大阪。あの、ね、塔が立ってるとこまで。
それか、神戸もアイマックスあるしね。
ねえっすよ。
アイマックスなかったっ
け？神戸、ねえっす。
あ、神戸なかったか。
そんなね、あの、高級なもんないですよ。
そっか。
うん。109はあるけどね。
あ、そうかそうか。109があるだけであってっていう話か。
そうそう。
ほんならやっぱり万博まで来ないとダメ。
行かないと。
そう、だから来週行こうかなと思ってんですけどね。
ああ。
IMAX、なんかそんなにね、あの、IMAX が最高でとかダメってけなされると。
そうか。
そんなに違うのって。
違うってるな。
IMAX で見ちゃったから、これはあると思うよね。俺はもう。IMAX で見ちゃったからって言ってしまえるっていうのは僕の、あの、このノーラン映画の見た人たちである、なんか、格差社会の発生ですね。
いや、でも、信用しない方がいいんじゃないですか、IMAX。IMAX で見たっていうことを自慢したいだけの可能性があります。
あ、その、IMAX じゃなくても楽しめる映画を撮らんかいって僕は思ってますね。
あ、それはね、言ってる人いますね。
うん、いやー、それはでも個々人のあれですからね。
あ、
だって、こう、IMAX じゃないと、実は見切れてた右端に何かがあるんですよ、とか言ったらまだわかりますけど、さすがにそれはないですよ、ね。
はね、
うん、あれ、前のダンケルクの時ってそんなんでしたっけ？なんか端、なんか見切れてとかあるんでしたっけ？
ある
んなんかそんなでしたよ、ね、
う
ん。
そう、だから、あの、ノーランはある可能性がある。
あ、まあ、今回そこまでね、重要じゃないかもしれんけどね。
細かいとこでどこで人が動いてるかっていうことを、あのおっさんは全部計算して一応やっとるおっさんなんで、めんどくさいよね。その上でIMAXで撮ってしまってるから、だから適切な、まあこの IMAX っていうものを普及させた人ではあるよなって、日本の中で。
まあ、
うん、
なんかね、本当かどうかわかんないですけど、息子のね、発表会に IMAX カメラを持ち込んだ。
非常に出来の悪いコラージュですね。あれね、ダンケルクの時からもあのコラージュは出てるらしいですね。噂によると。
自宅 IMAX シアターであるかんね、それ。
あの、僕が見たコラージュは、あの、その時の難しい顔して子供撮ってるノーランは、あの、テネットのチラシの後ろに乗ってたノーランと一緒でしたよ。
どうもちょっと好きになれないですよね。すごい映像体験もできたんですけど。
隠しの中に、
その、大御所が陥りやすい罠にはまった感はあるなと思ったんですよ。うん、その、
う
ん、自己満になっちゃって、自己満に走っちゃって、誰も何も言えなくなっちゃってるっていう。
ちょっとね、ちょっとなんかその匂いはしなくもないかな。それで失敗したのがダークナイトライジングでしょみたいな、ではあるんで。まあ、
順位的にどんぐらいなんですか、ノーランの作品的に言うと皆さん。
あ、それ知りたいですね。
順位的。
富澤さんってどれぐらい見てる過去作。
私はあの、バットマンシリーズは見ないので。
そう、うん、そうか。見てない
のか。年表的に言うと、
はい。
あのメメントもちょっともしかしたら見てないんですけども、うんうんうん、その次のインソムニアから飛んで、
うん、
で、インセプション、インターステラー、ダンケルクって感じなんですけども、
うんうん
うん、なんかね、面白かったって思うんですけど、
うん、
どんだけ意味があったって考え出すとちょっとね、
うん、
まあそれあの、ダンケルクとかにしてもそうなんですけど、
それ、それ言ったら全ての映画
が、インセプション面白かったかなっていう感じなんですけど、まあまあまあ、そうっすね。まあでも、
うん、
見た後に、考察できる映画としては、僕の中ではそういうのって、好きな映画の部類に入るので、考察中としては。としては、まあ、3位ぐらいですかね。
ああ、なるほど。
やっぱり結構、今までも、見た後に、頭ひねりながら帰ってましたので
、うん、
うん、同じぐらいですかね。
うん、スパスパさんは？
僕はね、ローラの映画の中で一番好きなのは僕はダンケルクなんですよ。
お
おおお。
一番ローランらしくないから。
ああ、なるほどね。確かにね。
確かに確かにね。
うん、インターステラーとか、インセプションも面白いんですけど、
うん
うん、一番ローランらしくなくて、で、すごくね、その、なんて言うんだろう、人間が描けてたのがダンケルクかなと思ったんですけど、あれって戦争映画やから、セリフってそんなに少ないじゃないですか。
そうですね。うわーってみんながなってんのばっかり見せられてたもんね。
そうそうそう。で、状況で、その人間を、説明しないといけないと。
うん、
で、例えばその、あれですよ。親子で船乗って助けに行ってたじゃないですか。うん、で、兵士助けて、で、兵士に押されて、男の子が一人死んじゃうとか、怪我するじゃないですか。
うん、
で、このまま帰って、この子助けないといけないんだけれども、その、このまま進めば兵士をたくさん救えると。で、多分このまま一回その子を助けるために帰っても、この子はどうやらその、多分死んでまうと。その状況ってすごく究極の選択じゃないですか。
うんうん、
そこの、で、どういう行動を取るのかみたいなところってすごく考えさせられたんですよね、僕自身は。あと、まあその、フランス兵は帰れと。イギリス兵は船に乗れっていうとこ、うんうん、時の、まあ、その人間の心理であるとか、
うん、
そういうところは、僕はすごく、作品はよく描けてたのかなっていうふうに思うので、うん、一番好きな映画ではあるんですよ。うん。うん、で、まあ、テネットも、まあ、すごいとは思うんですけど、順位的には僕は低いかな。
うん。
うん。インセプション、インターステラーの方がまだ上だったかなっていう感は、うんうん。はい。
カズハセさんってどうなんですか？
僕は、フォローイングとインソムニアは見てないんですけど、うん、まあ、もうすごい好きな監督なんですけど、うん、でも、最近、自分的にはダークナイト、インターステラー、ダンケルクってそうでもなくて、テネットは久しぶりに SF、SF っていうか、その、なんか、自分が好きなタイプの SF、
うんうんうん、
娯楽活劇的な SF だったんで、良かったって思った
ん
ですけど、
うん
うん、やっぱ一番好きなのはダークナイトで、
うん、
ダークナイト、インセプション、プレステージの次かなって感じですね。
ああ、なるほどな、
うんうん。
僕もダークナイトが一番好きで、
お
う、うん、で、インターステラー、プレステージ、インセプション、
うん、
ほんで、メメント、
うん、
ああ、だから見てないのはフォローウィングとインソムニアなんだけど、
うん、
うん、テネットはだからバットマンビギンズのちょっと上みたいな感じかな。
あ、うん、だいぶ下のような、
だいぶ下ですね、
うん、
そういう意味では。バットマンビギンズ、ダークナイトライジングね、バットマンビギンズはニーソン先生が出てるからね、あれなんですけど、
そこは外せない、
外せない映画では
すごい
色薄くないですか、バットマンビギンズ
って。いや、あれノーランって言われそうですもんね、あれ。
そうそう。面白いですけどね。
結構面白いのは面白い。だから、この人の映画って、見ちゃうと面白いのは面白いから、最後までやっぱり見ちゃうんですよね。でもやっぱり一番わーっと思ったのはダークナイト。ダークナイトが一番この人の映画でインパクトがあったっていうの、自分の中で。ショックを受けたに近かった映画やったんで、あれは。で、インターステラーは超感動したんですよ、僕。あれは、なんか。で、インセプションは、途中までは最高やったんですよ。雪の中で、うわーってずーっと、トムハが鳴り出してからが長かったんで、あそこで評価が落ちるんですよ、僕。
ちょっとテンション落ちるんですよね、あそこから。
あそこでテンション落ちるんですよ。プレステージはテンション同じ系で、最後に、えって思ったから、どっちか言ったらプレステージの方が好きかな、だからインセプションより。プレステージはえって思って、繰り返してみたのを記憶してるんで、
あれが一番謎とその面白さのバランスが一番いいです
ね。良かったと思います。プレステージが。なんといってもこう、ヒュー・ジャックマンの方が人が良さそうに最初思ってしまってた自分っていうのにも、今は反省しないといけないですからね。やっぱりあいつまともじゃなかったって最後に思わされた映画の一つでした。
そうなの、僕見てないんで。
面白いっすよ。
面白い
っすね。面白いっすよ。だからテネットは、消化しきれてないっていうのもあるのかもしれないんですけど、難解にしすぎっていうのを、
そうですね、
やっぱり感じなくもない。
テネットやっぱガイドをつけないと、つけすぎるとちょっと逆にチープになるんだけど、
そうですね、
ある程度その観客が分かりやすいよりガイドをもうちょっとつけてもよかったんじゃねって思いますね。
だから感想で意外と、ああ、そっかと思ったの、インセプションより分かりやすくてよかったっていう感想が出てて、僕、インセプションの方が分かりやすかったから、あれと思って、テネットの方が絶対難しいけどなと思って。
ですね。
インセプションの階層が理解できないという人が結構いたんだなっていう。階層という考え方が、いまいちピンとこなかったっていう人たちが、どっちかというとテネットの方が分かりやすかったっていうふうに言ってる。
あれも、まあ、すごい難解では、ね、夢の中入ったら嫁からキャーっと襲われるっていう。
そうですよ。ホラー展開も。なんか思わせぶり、あ、ノーランって思わせぶりな映画撮るの好きなんだなっていうのがよく分かったのがインセプションでしたけどね、僕。最後のコマをくるくる回したところとかも見てて。
割とややこしくしてる節はありますよね、絶対。
引っかかるように作ってるんだな、なるほどなっていうのが理解できたかな。
まあまあまあ。
ノーラン映画の、その、必ず時間は、いろいろこう細工してくるんだけど、二パターンがあって、その映画の設定として、例えばその夢の中であったり、過去に戻ったりとかいう、その映画の中の設定として時間を操作する方法と、監督が編集で、こう、時間をこう前にしたり後ろにしたりっていうやり方が二つのパターンがありますよね、映画の中で。でも今回の場合は、その、実際にその映画の中で時間を操作するっていう設定としてね、やり方やったんですけど、にしてもちょっとわからなかったし、そう考えるとそのやっぱり時間を行ったり来たりしてるのに、あんなにわかりやすかったバックトゥザフューチャーって、すごいんだなって
思って。やっぱり出てきますか、そのタイトル。
あの小難しい話は抜きにしてって感じですよね。
そうですね。そうそうそう。
とりあえずぶっ飛ばせばなんとかなるっていう。
だからそこは僕やっぱあの映画は偉大やなと思いますけどね。あ
まあもう一つテネットを見て思い出した映画が僕ございましてね。プリディスティネーションという映画が見れる環境にあるならぜひ見てほしいですね。こういうイーサンホークの事件、時間系が好きな人には、えっていう展開を中盤でし始めるんで、
なんか引き上げ出してるなんかブロックなんか見た
ら。あ、そうですか。
やっぱり共通する部分があるんですか？
思いますね、僕。やっぱりその、時間っていうものに、いわゆる時間っていうものの逆行とかではまたないんだけど、その、時空警察というのが出てくるんですけどね、その SF 小説の原作で。で、その、そっからの資格がどうちゃこうちゃっていう話になってるんですけど、途中から、びっくりする展開になったんで、僕は。あはーって、これはネットフリックスとかに入ってる方なら多分見れたんじゃないかなと思うんで。
何でしたっけ？
プリディスティネーション。
アマプラはもう見れないかな。一時期見れました、
一時期見れたと思いますね、アマプラ。ね、今ちょっと
ファイナルディスティネーション系ではないですか。
一応ね、交渉ですわ。なかなか2回見たがるかどうかは人によりけりかなと思うんですけど、僕映画館でイーサンホークやしと思って、予告編が面白そうやったから見に行って、これはって思ってしまった映画。ロバート・A・ハインラインのリンネの蛇っていうのが、原作なのかな。
あ、そういえば、あ、そういう感じで思ったのが、あの、ケネス・ブラナーが死ぬと、あの、スイッチが入るっていうのって、あの、あれですよ、あの、最近流行ってる中国 SF の3体に同じデータがあるんですよ、ね。
へぇ、
参考にしたかどうかわかんないですけど。
いやー、何でも取り入れてるやろうな、オタクやから。究極のオタク映画家の一人やと思いますけどね、ノーランちゃんは。でもさっきスパスパさんが言ってた、そのジャンル映画をどんどこ作ってるっていう部分で言えば、ちょっとやっぱキューブリックっぽい感じにもなってるね。状況的に。
なるほどね。
まあ好きなもんが作れるようになったっていう人やけど、この人は。
そうですね。だから、007めっちゃ好きやのに、その、ノーランを崇拝してるサム・メンデスの人が撮ってるっていう。
そうですね。
おかしいやつ。
そうですね。そうですね。そういや、そうですね。なるほど。
変な。まあ、あと、この映画で、おかしな部分って、なかったですか？僕めっちゃいろいろあったんですけど。
ああ。
どこがおかしくてどこがおかしくないのかすらもわからないぐらいわかんない。
とりあえずそのアルゴリズムのあのディティール、なんかすげえバカっぽいように
見え
たんですけど。
あれ、なんだろうね。
あれ、ここの靴を集めたらね、世界が
滅びる。あれすかね、あの、組み合わせて振ったら、呪いが落ちてくるんですかね。なんか、見るからになんかの、モニュメントじゃないですか。
なんかね。
大パーツよね、大パーツ。
すっげえバカっぽいな。
大パーツっぽいね。確かに。
なんか、あれかに回り出すんかな、急に。
だから、初めて見たときは、なんでこんなバッタみたいなやつのあれしてるんやろうって。もう今のところ完全にピー入れますけどね、私。
あ、そうね。ダメよ、あれ。
ね。だから、セーターも、第三次世界大戦を起こすかもしれないっていう、言うたら悪役なわけじゃないですか。にしては、こじんまりしてねって思ったわけですよ。
あ、そう
なんか、その、そういうすげえ悪の存在であるべきなのに、ただのクズって思ったんですよ、僕は。
そう
っ
すな。
まあ、ただの、ロシアの武器商人ですからね。
そうそうそう。ちょっとこじんまりしてねって思った。世界の危機に。
いわゆる小悪党ですな。あい
つは小悪党ですよね、なんかね。
血圧測ってもらってるのに怒ってるところが完全に小悪党ですからな。もういい。
もういいって。動け。
あれ、結局その、オーパーツみたいなやつって、誰が作ったんですか？
未来の科学者らしいです。で、未来の科学者がこんなんあったらやばいやんつって、9つに切って、過去に隠せや言うて隠したんがあれらしいですよ。
なんか完全にあれですね、ドラゴンボール設定ですよね。その辺は。
うん、そう、ドラゴンボールを集めてこいっていう話ですよね。
気をつけないと息子がドラゴンボールを好き、壊したらね。
そう。
あれ壊れへんのかね。
ねえ。
いやー。
未来でも壊れへんから隠すのか。三人で。
心つに消えたりだったら壊せると思うんだよ。
もっと細かくすりゃね。
そう。ねえ。
しかもあれ、最後合体されてたけど、あれ合体して大丈夫だったんですかね。
ね
え。二つまでが合体してるから大丈夫なんだよ、なのかな、うん。ガチャって一回して、ああやってはめるんやって僕思って見てたけど。
振らんかったら大丈夫なんですよ。
ああ、
衝撃与えないですよ。
すぐに作動できるんだけど、ベトナム行ってちょっと、ええ思いで生き取りたいからって、先延ばしにしたわけでしょ、あれ。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
そういうこと、
そういうこと、そういうこと、あれは、うん、あれはそういうこと。そういうところも
含めて、ね、発動しろっつ
う
の。
うん。
そうそう。
でもその辺が甘いんですよ。あと、あれですよ、なんもなき男ですよ。仲間のために、自殺カプセルを飲むような、剥がれのメンタルを持てるやつですよ。
そうですね。うん、
作戦中にデリッキ姉さんになびきすぎじゃないですか。
ちょっとね、
あかんよね。
僕もあれは問題あるなぁと思いましたね。肩入れしすぎてるよ、うん、君ってちょっと思いながら見てましたね。
うん、でも、結局は中途半端よね。
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう。
なんかね、もうね、アメリカ映画でよくありがちな、結ばれて終わりましたよ、ともならんっていう。
うん、
どないやねんっていう。
ただ、一説によると、息子くん、マックスくんかな、
うん、
あれが未来のニールではっていう騒がれてるね。
おぉ。
その話題出しますか。
あ、じゃあ、ほんまは結婚するんや。息子にするんやな。
その話題を出したってことは、あの件に触れない
といけない。あの件ですね。これはこのパンフを見てる人しかわからない件ですね。
あるんや、そんなんが。
そう、
一人ね、書いてしもてるやつがおったんですよ。
そう。
回数、このパンフレットの寄稿している人の中で。
パンフレット、春のパン祭り問題っていうのがありまして。
春のパン祭り。
これだけで映画ファンはわかる人はわかるんですよね。今の言い方だけで、ああ、あいつか。
なんか
ね、このパンフレットはね、SF 翻訳家である大森のぞみさん。とか、科学のとこの、物理学の方の解析とかは結構そっち畑の人とかね、出てる中で、一人ですね、もうスパスパさんが、どうしてもこだわる人物がね、寄稿してまして
、なんかとんでもない、とんでも系の人ですか？
そうですね。
無系の人ですか？
いや、
うん、無形の人とかやったらもうちょっと面白かったかもしれないですね。
面白かったかもしれないですね。
違う。永遠のゼロとかね。
うん、
あと、クレヨンしんちゃんの、実写版のバラッドとかね。あと、あれですよ。三丁目の夕日。
とかね。
そう、監督じゃない。
ドラゴンクエスト、
ユアストーリーとかね。あれを作ってる監督。
もうあれやね。ダメな感じがするから。
春のパン祭り男ですよ。
なるほど。
映画監督、ザキヤマさんがですね。
そうっすか。そうっすか。
わざわざですね、ニーロの正体はっていうのを書いてるんですよ。そうです。日本の VFX といえばこの人です。
クリストファー・ノーラン。
そうですよ。自分、そのノリで書いてますよ。このインタビュー答えてますよ、この人。
山崎監督は書いてるんですか？
インタビューに答えてはるんですよ。うん、
ああ、なるほど。
で、きっと、この物語はこうなんですよっていうのをね、書いてて、書かんでええのに、最後に言う、ずっとノーランのことを褒めてるんですよ。中身的には。褒めたところで、実は僕の妄想なんですけどね、って語り出すんが、その、ニールはマックス君だっていうのをトクトクと語るっていうのが書いてあって、へっってみんなが思ってしまうっていう現象が、やや起こってるっぽいんですよ。世の中で。
うん、そう、俺ちょっとハッとした自分が恥ずかしいぐらい。
その説
あるかもって。
そう。
それは見た人が思うこと
で。見た人が思うことでって、パンフレット
のことじゃないんです
よ。僕もそう思った。
それに僕はもう腹立って、ほんま消えればいいのにと思ったんですよ。
僕はあのこの僕の妄想なんですがって始まったところで、あ、こいつが Your Story なんだなって思うようになって、え、もうこの人のことはずっと Your Story ザキヤマって呼ぼうって心に固めてしまったんですよ。だからその展開はありやと思うんですよ。いろんなライターさんもそういう風に書いてるんですよ、結構。
うん、あのだから、状況証拠を追えば、うん、あの、うん、ニールが、あの、息子だと、
うん。
あの、マックス、息子マックスですけど、マキシミリアンっていうフルネームがあって、うんうんうん、それをひっくり返すとニールになるっていう。そう。
だから、びっくりしているとこなんですよ。あーって気がついて。
うん、
そう、それを、
それあの、
そこまで考えて、ノーランは組み込んでる可能性が高いし、それを解析してみんなは、こうなのかもしれないって言ってる中、この人は僕の妄想で言ってるっていうところにみんなカチンってくるっていう。これは、あの、我々、一、二、村の二人としては、ちょっとカチンとくる、今回のパンフレットの。
二人で怒ってました
もんね。怒ってましたね、当日。公開日に二人とも怒っとんね、それで大人げない。はい。まあ、これに触れないとね、うちの番組ではないということで、うん、まあ、そんな感じ。
山崎監督。
山崎監督っていうだけでみんなしょぼんとし始めるのはどうしてなんじゃろうね。
っていうか、日本人の監督って言った時点で大体みんなしょぼんじゃないですか。
ああ、そうですか。庵野秀明って言ったらみんなワクワクするじゃないですか。なんか
やめましょうよ、もう。その話はやめましょうよ。
いつ見れるんやろうね、新作は。そうですね。ということで、そろそろ1時間半来ますよ。
はい、そうですね。
なんやかんやで。はい、
まとめた方が。他に話しておきたいことはないですか？
大丈夫？
なんかね、やっぱり、ね、大元の敵がよくわかんないんですよね、最後まで。何と戦ってるのか。
謎ですね。謎の人です。
確かに。
結局、その、あの、ねえ、ヤクザのおっさんが敵っちゃ敵なんでしょうけど、うん、その未来に黒幕がいるわけじゃないですか。
うんうんうん、
その黒幕って出てきてないですよね。
出てきてない。
これ2に続くんですかね、やっぱ。
と2か。
いや、あっと、続編やっちゃいますか。
テネットライジングとかがあるんですか、もしかして。
だって、
あれから20年後とかって。
そう。だって、結局、端っこを倒して終わりじゃないですか。
そうっすね。そうっすね。
結局、大元は何も解決してないですよね。
つっついて終わったって感じやもんね。
うん。うん、なんだったら、あの、回転扉とか誰が持ってきたんだとか、
うん、
あのそこら辺全然わかんないし、
なんか、
あの、
だからもう、その、決まってた路線を、もう、普通に、走ってたんだよっていうふうに気づかせられるっていうところで終わると思う。そういう感じなのかな。
ただ、なんか未来から来た、こう、スーパー選手とか、もうそういうの、ノーランは嫌なのかもしれないですけど、
うんうん、
そういうのを出してほしかったですね。
なるほど。
だからその未来人が結局、ニールだけじゃないですか。
そうですね。
うん、
まあ、ヒゲもそうなのかもしれないですけど、
そうですね。
その敵としてスーパー、その逆転格闘技もの、なんていうんですかね、スーパー逆転コンバットを身につけた最強の敵みたいな、そういうのが出てきてほしかったですよね。
ノーランってでも、そういうことに基本的に興味がなさそうな気がするよね。
そうですね。でも、見てる方としては、
そこっすよ。
敵がわかんないんですよ。
う
ん、
僕、この映画に、その話に乗れなかったのって、僕そこもあると思うんですよね。いわゆる、何と戦ってんのかっていうのがぼんやりしてるだけで、
うん、
大元が分かれへんから、そう、カタルシスがなかったな
ぁ。ないんですね。
そう、まあ、敵もわからなければ、味方もわかんないんですよね。
だから、
結局。最後になって、こいつら誰だよってなって。
だから、なんかね、壮大な一生みたいな感じ。
そうですね。ナルニア国物語みたいになってはいけないね、じゃあね、やっぱりね。
あれ、ね、テレットリターンズとか、テレットフォーエバーがこの、今後使われる。
ないと、ほんと、アメコミ映画見すぎたせいかもしれない。
なんかこう、見終わったら、
わかるよ、わかるよ。
もやもやが残るんですね。
この、なんとなくもやもや感こそがどうも狙いやったような気もしなくもないし。
そう、もう、あるんでしょうけど、うん
ね、
まあ、嫌いだわ、と思って。
うん、そう。
あとは適当に考えろと。
そう。
実は俺はそんなことは考えてないからって言い出しかねない状況ではあるんじゃないかな。
う
ん、
そう、言ったでしょ感じろって。考えてなかったんだよって。
あの口で言うんすか、あの口元で。
そう
ですね。今日は、実はいつもと違ってスパスパさんに司会を僕、前日にお願いしたん、急遽。
はい。
うん、もう、でここまで聞いてきた今までのリスナーさんとか、なんでスパスパさんが進行してんねやろうって、いつもと違うなって、こういうのも新鮮でいいなっていうのもあったと思うんですけど、僕もすごく新鮮でしたけど、僕がこの映画に乗り気じゃないっていうので、力点が置けなくって視界回せる自信がなかったっていうね、だけでございますので、ね、でも、やっぱり上手に回しはるな、つくづく思いながら。
いやいや、もう皆さんが、回していただいた。はい。
はい。
ということで、
はい。
こんなところでもう大丈夫ですか？
はい。
うん。
本当に大丈夫?OK?
あ、なんか、リクさんがジョジョっぽいと思ったっていうのはどこら辺
で？いや、ただ単に時間が逆行するから時間だなみたいな感じで。うん、感じろの状態で見てたんで。
ジョジョも最後に何が起こってるのかわかんない。
わかんないって言います。そう
だから、ね、逆行するのがスタンド能力。
スタンド能力みたい。
ぐっと来るんですけど、
車がこうバックで走り出した時にもうなんかジョジョっぽいジョジョっぽいと思いなが
らそっか
そんな感じ。ごごごごご
まあ
すごいだから僕は雑に見たと思います、いろんな意味で。ただ、
まあ、
iMAX の音響は素晴らしかったですね。
うーん、
音楽は良かったなと思って。
うん、まあ、これを見てね、そのいいと思った悪く面白くなかったっていう両意見があると思うんですけど、
はい、
まあ今年の映画の中で一番やっぱり映画の話題として
そうですね、
いいネタを提供していただいたことには間違いないのかなと、ね、
こんなに劇場終わった時に全員の頭の上にメタルギアソリッドの兵士みたいにピコンっていうクエスチョンマークが立ってるっていうのは珍しいなと思いましたもん
ですね。
あちこちピョンピョンピョンっていう音が鳴ってるような、タランタランって言ってる状態がずっと続いてるっていう。だから一部でメタルギアっぽいっていう声もありますね、この映画。うん、なるほどと思いますけど。映画もそうやし、観客もそうなってたよと思って。
うん。
うん。
はい。まあ、結構ね、我々としてもがっつり喋れたんじゃないかなと。はい。思います。
先週頑張ります。
はい。
はい。
テネットでございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。